私たち、すなわち、主イエス様を受け入れた者は、今日まで過ごしてきた時を振り返ると、次のように言えるのではないかと思うんです。長年の間、神なく、望みなくさまよって、何のために生きているのか、わけがわからなかった。信州には満足がなかった。望みはただ、地上のものに置かれ、自分の願いが叶えられたら、それを無常の幸福としていた。このような時、神の御子、主イエス様が、全人類のために成し遂げたもうだ御救いを知った。驚くべき福音の聞いた。そのうちに、だんだん自分は、救われがたい罪人であり、罪のうちに死んでいて、どうしても身代わりに死んでくださった神の御子、主イエス様の救いを受け入れなければならないことを知るようになってきました。それから、主イエス様よ、私は滅びなければならない罪人です。あなたは聖なるお方です。願うは、御子イエス様の血潮によって私の罪を許し、お救いくださいと祈り、イエス様を心の内にお迎えするまでの間、非常な心の戦いがあったことと思うんです。しかし、主イエス様を受け入れた後は、喜びと平安に満たされた幸いな生涯に入れられたことも信じています。しかし、そうしているうちに、あなたは自分の罪が許されたが、自分のうちには、依然として罪が残っていて、いつもいつも同じ罪を犯してしまうということに、気づかれたと思います。主イエス様は、私たちの罪のために亡くなられたばかりでなく、私たち罪人のためにも亡くなられたのです。私たちの罪が消し去られたばかりではない私たち自身も古き人は、イエス様と共に十字架につけられてしまったのです。私はキリストと共に十字架につけられてしまったのだ。これが分かった時のことは、修正はすることのできない一つの大きな経験でした。これが分かったとき、自分はキリストと共に死に、共に蘇らされたという驚くべき知識が続いて自分のものとなってきたのであります。そのとき同時に、自分はもうすでに己のものではなく、尊い血潮にあがなわれたがゆえに、主のものであるということが分かりました。その結果、全身全霊を主イエス様に捧げ、イエス様にお委ねするようになりました。私たちの大部分の人々は、このように信仰の道を進んでこられたと信じております。主イエス様はこんな私たちのために、驚くべき救いの御業を成してくださった。自分は、イエス様のために、尽くしたいという願いが湧いてきました。また、さらに進んで、主に喜ばれることとは、主のために、あれやこれやを、なすことではなく、主の御心を尋ね求めて、それに従うことである。ということも分かってきました。誠の献身者は、主の御心をなす人です。主イエス様と同じように、私の思いではなく、あなたの御心がなりますようにと願う人。また、主イエス様の母、マリアのように、御言葉の通りになれますようにと、願う人が、 誠の献身者です。ところが、何をするにも主の御心にかなえたいと願っているにもかかわらず、なお自分の心のどこかにそれをとどめようとする何者かが潜んでいることに気づき始めました。それを発見したとき、今までの経験を疑い始めました。果たして自分は主イエス様と共に十字架につけられたあの示しは間違いだったのだろうか。いや、確かにあれは教えられたことだ。それでは主イエス様にすべてを明け渡さなかったのだろうかと疑います。しかし確かに自分の生涯を主に明け渡した。それでいってなお自分の内には違った神に反する分身が潜んでる。ただ主イエス様に抱きつかい喜ばれたいと願えば願うほどその度に失敗してしまいます。そのような時、あれが罪だったのだろうか、これが不従順だったのだろうかと思い巡らし、それを主に告白し、勝利の生活に入ろうとします。しかし、祈って立ち上がるや否や、まだ失敗して敗北の生活に入ってしまいます。この前、主にこの身をお捧げしたのは完全でなかった。今改めて再びこの身を主にお捧げしようと言います。しかし、それもやはり無駄で前と変わりがありません。ローマ書7章18節19節にパウロが叫んでるように私たちも叫ぶようになるまで同じことを繰り返すでしょう。ローマ書7章18節19節に、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。ここまでの信者の霊的戦いがロマ書7章に全部含まれて書かれています。すなわち、奥手の支配からの解放について書かれています。三つの手について考えたいと思いますが、第一番目は、奥手は私たちに何を教えているか。第二番目に、奥手の終わりであるキリスト。そして第三番目に、自分の見限ることの祝福。この三つの手について、一緒に考えたいと思います。第一番目は、奥手は私たちに何を教えているのでありましょうか。神の奥手は、モーセの誓いにまとめられており、主イエス様はそれを三条の水訓で説明しておられます。さらに、神の奥手を主イエス様がまとめて一口で言われた御言葉がマタイ伝22章の3章6節から4節までに書いてあります。ちょっとお読みいたします。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。 あなたの隣人を自分と同じように愛せよ。という第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。奥では私たちに何を教えているのでしょうか。ご存知のように私たちはあるものがどれだけの長さがあるか、物差しを使います。同じように私たちは何が正しいか、何が悪いかを知るために紙の奥手を用います。今日の世界を見ますと、善悪を測る尺度が人間の頭になってしまっています。その結果、国々の間では争いがあり、また人々の間にも不和と不一致があります。茨城県の那珂湊に住んでいた頃の出来事ですが、ある時近所の八百屋さんに新しく雇われてきた小僧さんが買い物をした時、これは大体いくらですと言って品物をくれました。普通の値段より安く大体見積もってくるなら幸いですが、大体見積もられて払ったお金の半分ぐらいしか品物をもらえなかったら大変です。しかし多くの人々はこの大体という言葉で物事を曖昧にしてしまいます。罪についても大体これぐらいなら良いだろうとごまかしてしまいます。人が善悪を判断するときいつも大体くらいの判断しかできません。しかし神様の場合が全く違います。このゆえに神は人にはっきりした計りとして奥手を与えてくださったんです。奥手は神が私たちの誠の姿を見られるごとく、私たちが自らの誠の姿を見ることのできる唯一の鏡です。すなわち奥手によって罪が映し出されます。ローマ書の7章の7節に、それではどういうことになりますか。律法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ律法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。律法がむさぼってはならないと言わなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。そして三章の二十節に、同じくローマ書三章の二十節に、なぜなら律法を行うことによっては、誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのですと確証されています。私たちは自ら進んで、この鏡の前に立つでしょうか。または鏡の前から身を隠すでしょうか。ダビデは自らの姿を映し出していただくために、あえて神の鏡の前に立ちました。神よ、どうか私を探って我が心を知り、私を心を見て我がもろもろの思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと詩編で祈っています。ダビデのように鏡の前に立つには何とか